山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学の島田真嗣学長にお話を伺った模様をお送りします。山梨大学は昨年から続く新型コロナ感染症の問題に対して積極的な対応を取っていることでも全国的に知られています。これまでのコロナ対応や今後の予定についてお話を伺ってきました。では島田学長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、山梨大学附属病院が医療の逼迫が続く大阪府へ看護師を派遣したことが様々なメディアで取り上げられていました。これにはどういった経緯があったんでしょうか。
はい、まあ、大阪府はですね、まあ、コロナ患者さんが、まあ、本当に溢れてましたですよね。まあ、第4波ともいえるものすごい感染爆発があってですね、でしかも重症者がすごく多くて、重症者の数が重症者用ベッド数よりもですね数十人多いという、うん、まあ、そういう報告が毎日あったんですよ。でこれはですね、まあ、我々の基準からすると完全に医療崩壊なんですよ。で医療崩壊が起こってるから、これは大阪府本当に医療がですね大丈夫かどうかっていうのを大変心配していました。
はい、
そんな中ですね、4月の中旬だったと思うんですけれども、文部科学省の方からですね、大阪府をぜひ助けてやってほしいと、まあ、そういうお話がありましてですね、大学に余裕があればぜひ看護師さんをですね送ってほしいと、まあ、いうような話がですね、実はね、文部科学省の審議官レベルの方から直接私電話いただきました。
あ、そうだったんですね。はい、
審議官からですね直接電話を受けて、そんな要請を受けるっていうのは、まあ、私学長に就任してから初めてだったので、これはねよほどのことだというふうに思いましたよね。本当に逼迫してるんだと、まあ、いうふうなことがあったので、もうそのですね電話があったその週の金曜日ぐらいに、まあ、私はすぐね看護師が送れるかどうかということをもうすぐ検討してほしいと、できれば送ってほしいと、まあ、いうお話をして、でも月曜日にはもう送る手はずを整えたと、
はい、
まあ、そんな感じですよね。だから4月のこれ、19日にはもう大阪府に向かったんですよ。でこれはね ICU の看護師すごく有能なね山本正弘君っていうのがメディアにも結構登場しましたけれども、まあ第1号としてですね、大阪府のコロナ重症センターっていうところですけれども、まあ、そこに派遣させていただいたということですね。
はい、とても早い対応でしたよね。
まあ、それは早いですよ。ナンバーワンですよ、我々常にこういうのは。
そういったこう体制が取れるのはなぜなんでしょうか。
それはですね、以前からですね、まあ、東日本大震災の時から、私その時病院長だったんですけれども、時もですね、まあ、東日本大震災ということは東北地方ですよね。でこれでですね、2011年3月11日に起こりましたよね。で我々もねこれね派遣しなきゃいけないかなというふうには思ってたんですけど、なんせ遠いし、まあ、依頼もないと、まあ、いうようなところでですねやきもきしてたんですよ。それでですね依頼がついに来たんですよ。あれね3月の15日くらいに県からですね、余裕があるんだったら行ってほしいという。で3月18日はもう送ってるんですよ。
早いですね。
まあ、救急部の医師1人、それから薬剤部長で、ICU の看護師2名ね、もう市長さんとその下の看護師さんですよ、という4名 の, チームでですね、3月18日にも送ったんですよね。計22班124名、ずっと切れ目なく送り続けたんですね。でこれはね、まあ私もこう冊子にもしてるんですけれどね、もう記録ちゃんと残してますけれども、まあ本当にうちの山梨大学の病院のですね、これ医師看護師さんたち、まあ、それから薬剤師さんたち、まあ、それから事務の方々、 これのチームがですね、
うん、
まあすごい素晴らしいんですよ。こういう時になるとすぐまとまって、まあ、すぐに行こうというような準備状態がまあ常にあるということですよね。で今回もやはりこれ災害ですからね、
うん、
もうあのこれは全国規模ですよ。
そうですね、
東北地方だけじゃなくて、まあ本当に全国規模のもう大災害ですからね、これは何かしたいという、
うん、
あの気持ちはいつもある。で、まあ、私だけじゃなくてうちの病院のスタッフみんなにあったということですよ。だからこの、 あの災害の派遣依頼があった、そしてすぐパッとこう派遣する、
うん、
まあ、大学病院全体がまあそういう域に満ちてたということで、
うん、
これに、ね、追いつける大学病院とか、まあ、それから他の医療施設なんかほとんどないと、
うん、
いうふうに私は自信持ってますよ。
普段からの心構えとか団結力っていうのが違うんでしょうね。
まあそういうことですね。自分で言うのもなんですけどね、まあ、我々の病院そういう意味でも本当に素晴らしいというふうに常日頃思っております。
はい、はい、今回の派遣は何名の方が行かれたんですか？
今あの12名をあのもうすでに送り出してますよね。
うーん、
はい、大阪府だけでですよ。で大阪府もですね、最初に重症センター送ったでしょ。コロナ重症センター送ったら、
はい、
2番目もそのつもりで送ったんですよ実は、
うん、
そしたらなんとね関西医科大学の総合医療センターっていうところに派遣がぐっと変わっちゃったんですよ。これはね大阪府が、まあ、そこの関西医科大さんが非常に大変な状況にあるということを掴んでるわけですよね。
うーん、
でそちらにしてくれって言われたんで我々もね、いや大学病院に大学病院から送るってちょっと変かなっていうふうにも思ったんですけど、
はい、
まあ、一番その大変で一番困っておられるところに送るとこれはまあそれはあの災害医療のね上等ですから、まあその看護師さんもあの ICU の素晴らしいあの田中君っていう看護師さんですけど、まあ、あのそんな変更へっちゃらですから、
うん、
で行ってものすごく活躍してくれたんですよ。
うん、どういった場に行ってもすぐに対応してその場で活躍ができるっていうスキルを持ってらっしゃるということですよね。
まあ、そういうことですね、
はい、
まあ、あの我々もこのコロナ患者さんの対応に関してはですね、
う
ん、ダイヤモンドプリンセスの時から、
うん、
まあ、受け入れてきましたし、だからあの ICU 病棟もコロナ患者さんの対応慣れてるんですよ。
実際に行ってらっしゃった看護師の皆さんの話ってどうですか？
はい、まあ、それでですね、5月の14日ですよねには2人目の看護師さん帰ってきた時に、これどんな状況かをみんなでシェアしないとわからないじゃないですか、
うん、そうですね、
で、まあ、他の看護師さんも行きたいという方おられるかもしれないけど状況わからないと、
うん、
これはあのなかなか難しいところがあるんですよ、
うん、
震災の時もそうだったんですよ。先ほど22班124名って言いましたけどね、帰ってきたら必ず報告会やってました、
うん、
で、まあ、あの行く時には壮行会、まあ、励ますためにね6時半から7時の間に朝のですよ行くわけですけれどもチームで、
うん、
私なんかね皆勤賞ですよ。
毎回
こう毎回全てあの必ずあの見送りには参加しましたし、
うん、
で今度報告会があるでしょ。でその報告会の時には向こうがどういう状況なのかっていうの刻々と変わるわけですからね状況が、
うん、
これは毎回またこの解禁書、
うん、
でも全部出て状況をつかんでそれでまた送り出すということです。で今回も、5月14日これね2人送ったのでこれちょっと一つの区切りだと思ったので報告会をやったわけですよ、どんな状況にあるか、もうすごい状況ですよ本当に、
うん、
もう患者さん次々亡くなっていくような状況だったというふうに言ってましたし、もう通常の医療がもう本当に崩壊してるっていうかですね、きちっとできないというような状況を知らせてもらったので、だからもうこれはもう絶対に継続する必要があると、まあ、我々も思ったので、だからもうずっと12名ね、まあ、最近戻ってくる看護師さんはあちょっと落ち着いてますっていう、まあ、そういうあの報告があるので、結局このまあ12名のところでこれ一旦、まあ、これで中止させていただくという結論には至ったんですけどもね、その間実は沖縄にもね行ってるんですよ。
そうなんですね。
いやだって沖縄がすごいことになっちゃう、大阪がね、こうピークになってちょっと収まってきて、
はい、
ね、で今度は沖縄がすごいことになってると、まあ、これはあの情報としてあるじゃないですか、そしたら今度はね文科省さんからいや今回から沖縄ぜひお願いしますとこうなるわけですよ。大阪に派遣しつつ沖縄は追加で送ろうということになってですね、
うん、
なんとですね前看護部長さんがこれねパッと手を挙げてくれたんですよ。
はい、
だから要するにまあじゃあっていうことで、まあ、そういう大ベテランですよね、 看護部のトップを務めた人が、うん、行ってくれるということだったので、まあ、それで行ってもらったわけですよ。で沖縄県立中部病院、うん、まあ、一番コロナ診療では一番有名なところですよ。しょっちゅうテレビにも出てますけどね、うん、じゃあ2番目これ送ろうとしたらですね、なんて言われたかと、またねすぐ変更があったんですよ。中部病院はもうほら全国からこう来るので、まあ、人が結構まあ足りてきたと。
はい、
どこが足らないと、石垣島ですよ。
はい、
石垣島の八重山病院で大変な医療崩壊が起こってこうなるわけですよ、あ、そしたらじゃあそちらの方にねすぐこう変更して送らせていただきますって言って行ってますよ。
本当にこう全国各地どこへでも人の命を救えるのなら行きたいという強い気持ちを持った方が非常にたくさんいらっしゃるんですね。
で、そうこうするうちに沖縄もですね、こうだんだんこうね患者さんが少なくなってきているので
落ち着いてきて、
ということですよね。
そして、山梨大学なんですけれども、新型コロナウイルスワクチンの職域接種対応も非常に早かったということなんですけれども、山梨大学のワクチン接種体制、また今後のワクチン接種の予定についても教えていただけますか。
はい、医療従事者のね接種ということではですね、もうこれはもう早くから、もう私自身も本学で一番早く打ったんですけどね、3月の30日に2回目打ってて、もうだいぶ経ってるので、私はまあ一応とりあえず免疫はあると、いうことなんですけどね、
はい、
医学部で働く、医療従事者や、それからその患者さんを見る学生さんとかね、これに関してはもう打ち終わってて、で、まあ、周辺の地域の医療従事者さんにも打ってですね、これ3000名近く実は打ってるんですよ。でそれで今回ちょっと違うのは職域接種ですよね、この職域接種って、まあ、ちょっと変な言い方ですけども、各職場で1000人以上の、
はい、
職場ではですね打っていいですよというようなお達しが政府から来たわけですよね、でこれ大学もその職域接種の中に入ってるんですよ。これはねやるしかないじゃないですか、まあ、私はもう常々ねコロナ対応に関してはですね積極的にありまして、大学を使ってくださいってずっと言い続けて、やっとそのチャンスが来たわけですよ、
はい、
ね、皆さんに貢献するやっとチャンスが来た。でそしたら職域接種できて、まあ、それ大学の全体だけじゃなくて、さっき医学部言いましたけれど、これ甲府キャンパスの人は医学部関係ないから遅れたわけですよ。それでもだけどこれもできるようになったというわけで、これはね甲府キャンパスの要するに教職員からまずやり、それから学生を打ち、
はい、
でそうするとね学生を打つと何がいいかというと、まあ若い人だから感染を広げるのも役に立ちますよね。
はい、行動範囲も広いですからね。
それから教育ですけど、ずっとオンライン授業なんですよ、だけどもこの対面っていうのがなかなかこう制限されててできなかったのが、これは対面がすごくやりやすくなるわけですよね。感染の心配それほど、それはもちろん、はい、心配はありますよ。だけどもそれほど心配しなくてもある程度できるようになるということでですね、これは素晴らしい話なので、これはだからやりますと、まあ、さっき言ってあげましたよ、
はい、
山梨大学はつい先頃大学と連携推進法人で大学アライアンス山梨っていう法人を立ち上げてね、まあ、一つの大学のように今なりましたので、だから県立大学さんにちょっとお話したら、県立大学さんぜひ助けてくださいというか、県立大学さんにも打ちます、教職員と学生さん、
はい、
でそうこうしてるうちにそういう噂を聞きつけて、近隣の大学さんがね、例えば英和さんとか、それから身延さん大学、それから学院さんの短期大学さんなんかはですねぜひお願いしますというふうにも言われてますので、こういう方々にはやっていきますし、それから県からはですね、まあ、山梨大学そんなに早いんだったら障害者のね施設で結構クラスター出ちゃったじゃないです か、だから障害者施設 の、まあ、従業員さんとか職員さん、これねやっぱりすぐにはできなかったわけですよね、
はい、
うん、ちょっと穴が開いてて、でそれ を狙ったかのようにこのウイルスはねまたね集団感染を起こしちゃうわけですよ、クラスターをね、だからこの職員さんにお願いしますと、これ県知事から直接お願いされましたよ、ですから、やりますよって、だからまあ我々も早いですから、1ヶ月以内にはね、これも相当な数できると思いますけど、まあというわけで大学、それからそういう施設さんですね、障害者施設さん、まあ、それからいくつかの団体さんからもね、例えば専門学校、これも 忘れないでくださいということですよね、
はい、
専門学校 の皆さんにも、まあ、打っていきたいと思いますし、それからの、まあ、あの要するに企業の団体さんとか、まあ、そういうところからもちらほらあの来るようになりましたので、
うん、
それはもうあの我々あの、まあ、順番あるんですけど、あのできる限り協力させていただきたいと、まあ、これがですねあの山梨県内の感染抑制につながりますしね、確実に、うんうん、はい、ということでですね、我々も本当にそういう意味で貢献できて嬉しいと、まあ、いうふうに思っておりますけど、
はい、はい、山梨大学からこうどんどんと広がっていく様子がとても分かりまして、地域の皆さんもこういったあの意識の高い看護師の方がたくさんいる、そういった現状に非常にこう心強さも感じたと思いますし、学長の言葉を聞いてもこの地域にそういった大学がある、そういった考えを持ってらっしゃる学長がいるっていうことに、これからのこう未来すごくこう希望を持てたんじゃないかなということを感じました。
はい、ありがとうございます、はい、まあ、あの我々もですね本当に全力を尽くしてね、県民のためにねこのコロナウイルス対策あのぜひ貢献していきたいと、まあ、いうふうに思っております。
はい、島田学長、はい、今日はお話ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ということで今回は山梨大学の島田真嗣学長に山梨大学のコロナ対応について伺ってきました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。